今朝おはようございます。聖書を学ぶ会871回、創世記の第13回、2017年12月8日です。12月の8日っていうのは何の日でしたっけ。この前の大東亜戦争の開戦記念日ですね。私は6歳ぐらいだったと思います。なんか近所の人が戦争が始まりましたってなんかフレニーが来てくれたのを覚えております。それから大変でしたね。私の王子の、家庭ではですね、男の子が3人いたんです。男の子ばっかり3人いたんですね。全員戦死しました。後継ぎがいなくなりました。そんなこともありました。それから、もうあれですね、戦争の終わりの頃になると、あの東京で、まあ焼け出されたりなんかして疎開に来る人たちが多くて、私たちの学校は小さい学校だったんですけど、一クラス83人に膨れ上がって、結局二部授業、あの午前中と午後を分けてやるというような、そんなことがありましたですね。今はもう考えられないことですけども、本当にまああの困難な時代でございまして、今はそれに比べるといいですね。その代わり今はあの子供も勉強しないといけないから大変ですね。あの当時は勉強するといじめられるみたいな、そんな時代で助かりましたけど、そんなことをいつまでもやってるわけにはいきませんので、今日の、聖書はですね、創世記21章ですね、旧約聖書の23ページの下段でございます。お読みします。主は先に言われたようにサラを顧み、告げられたようにサラに行われた。サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられた時になって年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは生まれた子サラが産んだ男の子の名をイサクと名付けた。そこでしましょうか。そうですね、あの18章の10節というところに、あの神様がですね来られて、そしてあのですね、告げるということのところがあります。つまり子供が与えられるということですね。そしてですね、そしたらですね、あのあれでしょ、サラは笑ったんでしょ。まさか、主よ、そんなバカな、ですけど、まあ、なんていうんでしょうかね、ありえないというような笑いを漏らしたんですよね。そしてですね、このところがですね、その後にですね、このようにして、子供が与えられた、アブラハムに男の子を産んだとあります。サラがですね、年老いた、もうあれですね、常識的には考えればとてもとても子供が生まれる年齢ではない。しかし主がなさること、主がおっしゃられることには間違いがない、偽りがない、その通りになるということをここで、この学ぶことができると思います。そしてですね、このサラが産んだ男の子の名をイサクと名付けたとありますね。イサクと名付けた、イサクというのはあの人が笑うという意味なんですね。人が笑う、そうするとこれは2つ この意味が含まれているようにも思いますね。それはあのサラが主にですね、子供を与えると言われた時にまさかと言って笑ったですね。その笑いが今や本当に現実となって、今度は子供が与えられる、男の子が与えられる、そうすると本当の喜び、主にある喜び、この前は主がおっしゃるのに自分の内側でいさをなバカなと人間の常識といいますか、それで笑ったわけでございますが、今は主が与えてくださった祝福ですね、これを喜んで、そして笑ったですね。その2つの意味が込められているように思います。そしてイサクという人が笑うという言葉をですね、この自分の子供に与えて、それを名前としたということだと思います。 4節からお話します。アブラハムは神が命じられたように8日目にその子をイサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが生まれた時100歳であった。そしてサラは言った。神は私を笑わせてくださった。聞く者は皆私のことで笑うでしょう、ね、ここにもまた笑いというのが出てまいりますね。私を笑わせてくださったというのは本当にあれですね、この喜びを与えてくださったということですよね。しかし聞く者は皆私のことで笑うでしょうというのは、これはあんな年寄りがあんなばあさんがとかですね、そんな形で笑うという意味だと思います。ここにはですからイサクという笑うというあの言葉がですね、いろんなあの側面から捉えられていると言ってよろしいかと思います。では7節に参ります。また言った。サラが子に乳を飲ませるだろうと誰がアブラハムに言い得たであろう。それなのに私は彼が年取ってから子を産んだ。信じられないですね。人間の知恵では考えられないようなことが起こった。そしてそれが主が約束されたこと、それが現実となったということですね。実現したということですね。8節。さて幼子は育って乳離れした。イサクが乳離れした日にアブラハムは盛んな振る舞いを設けた。サラはエジプトの女ハガルのアブラハムに産んだ子が自分の子イサクと遊ぶのを見てアブラハムに言った。この足ためとこの子を追い出してください。この足ための子は私の子イサクと共に世継ぎとなるべきものではありません。そこまでにしますね。そういえばあれでしたね、あのエジプト女ハガルというのをですね、このサラの知恵でですね与えて、そしてこの男の子を得ようというそういうことでございましたよね。そしてアブラハムがですね、このハガルとの間にですね、このですね、男の子を、まあ、設けたわけでございますね。そうするとこれもともとはですね、サラが考え出した知恵だったんですよね。世継ぎを作る、そのためにはハガルを奴隷女ですね、入れると。で奴隷女っていうのはサラの奴隷でありますから、その子供はその跡継ぎとしてですね、この自分の、まあ、子供と同様にですね跡継ぎとすることができるという、そういうことですね。そして今度自分のこの子イサクが生まれたらですね、あの女性をですね追い出してくれと、こういうことですね。なかなか大変ですね。11節に行きます。このことでアブラハムはその子のために非常に心配した。そうですね、その子のためっていうのはこのですね、エジプト女との間に生まれた子供ですねのためにですね心配した。それどうするの、自分の子でありますしね。そしてサラがあなたに言うことはすべて聞き入れなさい。あ、ごめんなさい、その前から言うと格好になるからですね。12節からいきましょうか。神はアブラハムに言われた。あのわらべのため、またあなたのはしためのために心配することはない。サラがあなたに言うことはすべて聞き入れなさい。イサクに生まれるものがあなたの子孫と唱えられるからです。しかし、はしための子もあなたの子ですから、これをも一つの国民としま す, です、ね。新しく生まれたです、ね、イサクですね、これはですね、イサクに生まれるものがあなたの子孫と唱えられる。これは何を意味しているかというと、イサクの子孫に救い主イエス・キリストが生まれるということを含んでいると言ってよろしいと思います。それ正当の子ですね。祝福のもとりとなるですね、イサクですね。 13節もう一回読みますね。しかし橋ための子もあなたの子ですから、これをも一つの国民とします、この奴隷女との間に生まれたこの息子もですね、一つの国民とするってですね。14節、そこでアブラハムは明くる朝早く起きて、パンと水の皮袋とを取り、ハガルに与えて、肩に負わせ、その子を連れて去らせた。ハガルは去ってベールシバの荒野にさまよったですね、まあ出されたわけですね。しかし神様はこれをも一つの国民としますと、こういう約束を保証を与えてくださっています。もういらないとか、そんなことやっちゃいけないとか、正当は正当ですね、イサクは正当、アブラハムイサクと続く系図ですね。あのマタイによる福音書に延々と出てきますでしょ、その系図、そして、それはイエス・キリストにつながっていっているわけであります。そう考えますと神様にはもう遠大なご計画があるということですね。14節、そこでアブラハムは明くる朝早く起きて、パンと水の皮袋とを取り、ハガルに与えて肩に負わせ、その子を連れて去らせた。ハガルは去ってベールシバの荒野にさまよった。アブラハムもつらかったでしょうね。自分の、妻ですね、そして、その息子をですね、去らせる、自分の牛から去らせるということですから、これはとってもつらかったと思いますね。しかし、慰めもあったでしょうね。これをもう一つの国民としますという神様の保証がありましたからね。それで、決断ができたということもできるかと思います。15節、やがて皮袋の水が尽きたので、彼女はその子を木の下に置き、私はこの子の死ぬのを見るに忍びないと言って、矢の届くほど離れて行き、子供の方に向いて座った。彼女が子供の方に向いて座った時、子供は声を上げて泣いた。そこまでにします。皮袋に水を入れるっていうのは日本でもあったんでしょうね。そしてその子を木の下に置いて、私はこの子の死ぬのを見るに忍びない、もうこのままと野垂れ死にと言いますかね、そんな風になってしまう。そして近くで見たくないというので、矢の届くほど離れていく。矢の届くというのはどれぐらいの距離なのかといったら、大体人間がこう見てですね、肉眼で見て目の届くところというぐらいの距離だそうでございますが、私は目が悪いので、矢の届くところが少し狭くなっておりますが、大体見当がつきますね。彼女が子供の方に向いて座った時、子供は声を上げて泣いた。そうでしょうね、お母さんが見えなくなっちゃうね。17です、神はわらべの声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルよ、どうしたのか、恐れてはいけない。神はあそこにいるわらべの声を聞かれた。立っていき、わらべを取り上げてあなたの手に抱きなさい。私は彼を大いなる国民とするであろう。19節、神がハガルの目を開かれたので、彼女は、水の井戸のあるのを見た。彼女は行って、皮袋に水を満たし、わらべに飲ませた。神がハガルの目を開かれたのでとありますが、別に目が潰れてたわけではないんですね。しかし今子供と別れなければならない、そして子供がもう死んでしまうだろうと、そうなった時にですね、もうそのことしか頭にない、もう他のものは目にも耳にも入らない、そんな状況であったと思うんですね。ですからですね、この神様が私は彼を大いなる国民とするであろうという御言葉をくださった、 そうしたらですね、この彼女は井戸の水の井戸のあるのが見えたんですよ。希望ができると今まで見えなかったものも見えてくるんですよね。もう絶望しちゃうと、なんこれもダメあれもダメ、ナッシングと、こういうような感じになってしまいますけども、そうではなくて、希望を与えられると、そこにまたですね、この見えて、そして祝福のですね、破片のようなものも見えてくるということであると思います。そして川袋に水を満たし、わらべに飲ませた。神はわらべと共にいまし、わらべは成長した。彼は荒野に住んで弓を射るものとなった。彼はパランの荒野に住んだ。母は彼のためにエジプトの国から妻を迎えた。いよいよですね、この一つの民族がここで生まれていくわけであります。22節、その頃アビメレクとその軍勢の長ピコルはアブラハムに言った。あなたが何事をなさっても神はあなたと共におられる。それゆえ今ここで私をも私の子をも孫をも欺かないと神を指して私に誓ってください。私があなたに親切にしたように、あなたも私とこのあなたの希流の地とをしなければなりません。アブラハムは言った。私は誓います。すごいですね。このアビメレクというこの軍勢の長はですね、あれでしたね、はじめ、サラをですね召し入れたんですよね。これこれアブラハムはですね、すぐ危なくなると妻をですね、この、妹と言っちゃうんでしたね。それでもですね、神様がそれはやめなさいということで、アビメレクはですよね、このサラを返したんですよね。そしてこのいろんな財産もくれたんですよね。いろいろこのものをですね、この与えてくれたその人物ですね。そしてこの人物はですね、この神を指して私に誓ってくださいと、私も私をも私の子をも孫をも欺かないと、神を指して私に誓ってください。信仰者がですね、証を立てるとですね、周りの不信仰な者たちもですね、このどうしてあの人はですね、あんなふうにこの祝福されるのか、そのような思いを持って、このその人をですね、この大事にすると言いますか、あがめると言いますか、そういう気持ちが湧いてくる、尊敬の気持ちが湧いてくるということだと思います。24節、アブラハムは言った、私は誓います、そうしますということですね。25節、アブラハムはアビメレクの家来たちが水の井戸を奪い取ったことについてアビメレクを責めた。しかしアビメレクは言った、誰がこのことをしたか私は知りません。あなたも私に告げたことはなく、私も今日まで聞きませんでした。そこでアブラハムは羊と牛とを取ってアビメレクに与え、二人は契約を結んだ。アブラハムがメスの子羊7頭を分けて置いたところ、アビメレクはアブラハムに言った、あなたがこれらのメスの子羊7頭を分けて置いたのは何のためですか。アブラハムは言った、あなたは私の手からこれらのメスの子羊7頭を受け取って、私がこの井戸を掘ったことの証拠としてください。これによってそのところをベールシバと名付けた。彼らが二人でそこに誓いをしたからである。ベールシバというのは、これは誓いの井戸という意味ですね。ベールシバ、誓いの井戸。32節、このように彼らはベールシバで契約を結び、アビメレクとその軍勢の長ピコルは立ってペリシテの地に帰った。ペリシテっていうのは今パレスチナと言いますでしょ。今でもあるんですからね、パレスチナとかですね、 今ねあの辺もちょっと、大丈夫なのかなというような状況になってきておりますけど、まあそれは別といたしまして、33節、アブラハムはベール島に一本の両流の木を植え、そのところで永遠の神主の名を呼んだ。両流の木というのは柳の木って言うんだそうですね。あの新改訳では柳の木というふうにです、ね、訳されていますね。両流って言ったら分かんないですよね。写真ですよね。柳の木って言われると分かっちゃいますけど。そしてそのところで永遠の神主の名を呼んだ。こうしてアブラハムは長い間ペリシテ人の地にとどまった、ね、パレスチナです。ペリシテ人っていうのはどういうふうな経路をとってどうしたかっていうのは私にはちょっとよく分かりませんけど、とにかく今あのパレスチナというあれですね、パレスチナ人とか、今いるわけですからね。それから地名も残っているわけですから、すごいことですね。ということで一応第21章を読み終わりました。じゃあ続いて、22章に行きましょうか。22章の一節、これらのことの後神はアブラハムを試みて彼に言われた。アブラハムよ、彼は言った、ここにおります。これあれですね、あの私たちもこの神様からですね、この声をかけられることがある。その時にちょっとあの神様ちょっと今ちょっと具合悪いんですけど、ちょっと具合悪いところにいますからちょっと待っていただけませんそれじゃダメなんですね。そうじゃなくて、ここにおりますとすぐに言えるようでなきゃいけないんですね後で電話しますからみたいな、ダメなんですね2節、神は言われた、あなたの子、あなたの愛する一人のイサクを連れてモリアの山に行き、私が示す山で彼を反祭として捧げなさい。ここにはモリアさんがいらっしゃいますけど、モリアの山というのはすごい山なんですね。私が示す山で彼を反祭として捧げなさい。だってあれでしょ、息子をですね、一人を愛する一人をイサクを連れてモリアの山に行き、私が示す山で彼を反祭として捧げ、反祭、大変ですよ。反祭というのは全焼の生贄って言うんですよ。全焼の生贄、もう全焼にそうするということは血を抜くということですね。血を抜く、そして純粋なものとして捧げるということですよね。つまりこれ殺すっていうことですからね、捧げるんですよ。すごいことを神様言われますね。だって神様が、ね、与えてくださったなんですからね一人をイサクですから、それをこのですね、全焼の生贄にですね、殺して神に捧げなさいって言ったんですよね。3節、アブラハムは朝早く起きてロバに蔵を置き、2人の若者とその子イサクとを連れ、また燔祭の焚き木を割り立って神が示されたところに出かけた。3日目にアブラハムは目を上げて遥かその場所を見た。そこでアブラハムは若者たちに言った。あなた方はロバと一緒にここにいなさい。私とワラベは向こうへ行って礼拝し、その後あなた方のところに帰ってきます。2人の若者っていうのがいましたね。その若者たちですね、まあしもべですね、これはもうここにいなさいと言って、父とこのイサク息子ですね、2人だけでその後は登って、モリアの山を登っていくわけでございます。でここに帰ってくるからとこういうことですね。6節、アブラハムは燔祭の焚き木を取ってその子イサクを負わせ、手に水と刃物とを取って2人一緒に行った。 反災の焚き火ですね、つまりですね、焼いちゃうわけですね、そしてそのですね、威嚇をその捧げるわけでございます。そして手に火と刃物とを持って2人一緒に行ったんですね、この火でですね、焚き火をに火をつけてですね、この焼いてしまうということですね。まあその前に刃物を持って殺すということですね。すごいことしますね。お父さんですよ、一人子ですよ、100歳になって与えられたんですよ。でもこれは何ですか、彼の信仰を見たり、信仰のテストですね、この22章の1節のところにあるでしょ、神はアブラハムを試みて彼に言われたとありますよ。試みたんです、試練ですね、試みを与える、これに耐えられる信仰者であるかどうかということですよね、それにしてもすごいことを神様は要求されましたですね。7節、やがてイサクは父アブラハムに言った。父よ、彼は答えた、来よ、私はここにいます。イサクは言った、火と焚き火とはありますが、反災の子羊はどこにありますか。子羊をね、捧げなければならないですが、お父さん、子羊ないじゃないって言ったんですよ。実は子羊はイサクなんですからね。8節、アブラハムは言った、来よ、神自ら反災の子羊を備えてくださるであろう。こうして2人は一緒に行ったってんですよ。神自ら反災の子羊を備えてくださるであろう。これは誰のことですか。イエス・キリストです。イエス・キリスト、神自ら反災の子羊ですね。一人をイエス様ね、犠牲の死を遂げてくださるお方で、いらっしゃいますけれども、そのようにしてですね、彼は信仰を持っていたんですね。信仰ですから、ここではもうある意味ではですね、アブラハムの信仰の素晴らしさを見ることができると思います。自分の子供を殺しても大丈夫、殺して犯罪として捧げる前にですね、自ら犯罪の子羊を備えてくださる神様ですね。9節、彼らが神の示された場所に来たとき、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、その後イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。いよいよ縛っちゃいましたから、一人をイサクをですね。10節、そしてアブラハムが手を差し伸べ、刃物を取ってその子を殺そうとしたとき、主の使いが天から彼を呼んでいった。アブラハムよ、アブラハムよ。彼は答えた、はい、ここにおります。御使いが言った、わらべを手にかけてはならない、また何も彼にしてはならない、あなたの子、あなたの独り子をさえ私のために惜しまないので、あなたが神を恐れるものであることを私は今知った。すごいですね、ここまで本当にですね、神様を信じ切って、そして必ず神自らが犯罪の子羊を備えてくださるであろうという信仰に至ってですね、そして、刃物を取ってですね、その子を殺そうとしたんですから、イサクをね、もうすごい信仰ですね。そしたらアブラハムよ、アブラハムよ、彼は答えた、ここにおります。御使いが言ったんですね、わらべを手にかけてはならない、殺してはならないということですね。また何も彼にしてはならない、あなたの子、あなたの独り子をさえ私のために惜しまないので、あなたが神を恐れるものであることを私は今知った。すごいですね、しかしこの お方ですね、このお方は一人をイエス様をこの地上に人としてお送りくださり、そして私たちの罪のためにですね、罪の解放のためにですね、私たちを義とするためにですね、十字架におかかりくださって犠牲となり命を捨て、それこそ犯罪となられたですね、お方であります。これが神様のご愛であります。しかしですね、このアブラハムもですね、よくここまでできましたね。私たちできませんね、もうちょっと具合悪いと神様ちょっと違うんじゃないですかこれはみたいな、じゃあもともと失礼しますとかですね、そんなことになりかねない、何たることでしょう、神様のあらうものがね、我が一人をですね犯罪として捧げなさなんてとんでもない、あんたはそれで神様ですかみたいなことをですね言いかねない。13です。この時アブラハムが目を上げてみると、後ろに角をやぶにかけている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を捕らえ、それをその子の代わりに犯罪として捧げた。イエス・キリストの方ですよ、このようにしてですね、イサクの代わりにお羊、子羊、イエス様の方ですね、イエス様の、を使わすというそういう新約時代のこのを指し示している事柄であるとでよろしいかと思います。そしてそれをその子の代わりに犯罪として捧げた。私たちもイエス様を犯罪として捧げていただいていますから、信ずるだただ信ずるだけでですね、この義と認めていただけるというのが信仰義人の神学ですね、ローマ人への手紙、パウロ先生の神学であり、そしてまたそれをですね引き継いだマルチン・ルターのプロテスタント神学ですねの基本であります。14節。それでアブラハムはそのところの名をアドナイ・エレと呼んだ。これにより人々は今日もなお死の山に備えありという、ね、アドナイ・エレっていうのはそうですね、死の山に、備えあり。15節。主の使いは再び天からアブラハムを呼んでいった。主は言われた。私は自分を指して誓う。あなたがこのことをし、あなたの子、あなたの一人子をも惜しまなかったので、私は大いにあなたを祝福し、大いにあなたの子孫を増やして、天の星のように浜辺の砂のようにする。あなたの子孫は敵の門を打ち破り、また地の諸々の国民はあなたの子孫によって祝福を得るであろう。あなたが私の言葉に従ったからであると。信仰のゆえにですね、祝福を与えるということですね。そして子孫はですね、天の星のようにですね、浜辺の砂のように増えるということでございます。これはあれですね、イエス・キリストを抜きにしては考えられませんね。イエス・キリストですね、このアブラハムの系統から生まれるこの救い主ですね、アブラハムの系統としてお生まれになられるイエス様ですね。これによってどうですか、こんな日本にまで、その子たちがですね与えられている、それを考えるとすごいことですね。世界に広がっているわけで、中国1億人ですね、そしてあれでしょ、韓国だってすごいあれでしょ、クリスチャンですね、インドネシアも今すごいんですよね、リバイバルが起こってるんですね。あそこはイスラムの国なんですけども、キリスト教のあれが起こってる。それからアフリカですね、アフリカが今すごいんですね、どんどんどんどん増えている、 そんなことを考えると、もう創世記のこのところでですね、約束がなされているんですよね。19節、アブラハムは若者たちのところに帰り、皆立って共にベールシバへ行った。そしてアブラハムはベールシバに住んだ。20節、これらのことのうちある人がアブラハムに告げていった、ミルカもまたあなたの兄弟ナホルに子供を産みました。長男はウズ、弟はブズ、次はアラムの父、ケムエル、次はケセデ、ハゾ、ピルダシ、エデラプ、ベトエルです。なんかいろいろ出てきましたね。なんか23です。ベトエルの子はリベカであって、これら8人はミルカがアブラハムの兄弟ナホルに産んだのである。ナホルのそばめで名をルマという女もまたテバ、ガハム、タハシ、およびマーカを産んだ。まあちょっと名前がちょっといろいろ出てきますけど、でもこのようにしてですね、このアブラハムはですね、イサクを与えられ、そしてですね、この大喜びしましたね。みんな笑いましたね。よかったよかった幸せだと言って笑ったですね、このサラも笑ったですね、そして大事に大事に育てていっていたら犯罪として捧げなさい。おいおい、ちょっとちょっと神様、なんか勘違いじゃないですか、頭おかしくなったんじゃないですかと言ってしまいそうなこの試練でありますけども、しかしそれに従ったんですね。すごいですね。そしてあのイサクという人物もすごいですよ。お父さんの後一緒についていくんですから、普通だったらお父さんちょっと何考えてるのお父さんみたいなになりかねないでしょう。イサクも従順なんですよ。イサクはその後もですね、従順な井戸をですね、自分で掘って人に取られちゃう、そして譲ってまた他へ行って井戸を掘るという、そういう人物なんですよね。このようにして、このアブラハムと、イサクですね、の歴史がここに記され、そして、この続いていくわけで、ございます。ちょっとあまり時間がなくなりましたので、あとレジュメの方にですね、いろいろ書いてありますので、これ後でぜひお読みください。これ結構時間かけてやっておりますの で, で一番最後のところだけちょっとお読みしましょうかね。このアブラハムの対応、神の対応というところを求めてありますので、アブラハムの対応1、神は必ずご自身のご計画を実現してくださるとの確信があった、ね。星のようにですね、空の星のようになると、子孫がですね、それもそうですね。それから、2番目、死の山に備えあり、アドナイエレとの信仰があった、ね。そして3番目、復活信仰を持っていた、必ずこのですね、蘇りですね、させていただけると、それをこのモリアの山で、一種の体験をしているわけであります。そして4番目、神の命令に従順し、イサクを捧げ切った、つまり心の内の内までですね、この見られる神様、どっかでいい加減でないかですね、見られる神様の御心をここで、知ることができると思います。それから神様の対応1、神はアブラハムの生きた信仰を喜ばれた。生きた信仰を喜ばれたですね、ただ試練を与えて、そして、テストするわけじゃないだけじゃない、その信仰を見て喜ばれる、そして祝福をですね、与えてくださる神様ですね。2番目、神はアブラハムを祝福された、ね。 それはイエス・キリストを与える神の余計であると、ですね、この民を増やし祝福し、そしてですね、ついにですね、人類 の, この救いのためにですね、キリストを与えられる神様ですね、これの余計といいますか、まあテスト版といいますか、それを見本といいますか、それをここで見せてくださっているというふうに考えることができると思います。こう考えてみますとですね、このイエス・キリストがですね、この犠牲の子羊としてですね、来られるということがもうすでにここで、あれですね、明らかにされているということですよね。すごいことですね。ところがあれですね、ユダヤ人たちはイエス様を救い主としては認めてないんです。認めてない。ユダヤ教徒はイエス様を認めない。だから新約聖書を認めないんです。聖書っていうのは旧約だけなんですね。それで今エルサレムなんてやってるんですけど、まあ、あれはあまり身近な今言葉になってますけど、触れない方がいいかと思いますけど、でもとにかく神様のご計画は本当に遠大であるということですね。そしてそこにその端の方に、一番下の方にですね、我々がその連なっているということを考えるときに、本当にもう感謝せざるを得ないということになると思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。主よ、あなたのご計画は本当に、主よ、私たちの想像をはるかに超えるものであります。そしてしかし、私たちに、イエス様を主よお与えくださって、そのおかげで私たちは神を信じるだけで、義と認められる、罪のないものと認めていただけるという、そうした主よ恩恵に預かることができましたことを感謝いたします。どうぞ主よ、この日本の国民も本当に主よ、あなたを知って、そしてあなたのご愛と、そしてあなたのご計画を知って、あなたに従うものとなりますように、どうぞあなたが働いてください。どうぞ私たちをも用いてくださいますようにお祈りを申し上げます。感謝します。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。